エペソ人への手紙第2章11節から16節ですから、思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの一方なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。敵意を廃棄された方と題して、横谷先生よりメッセージを取り付けていただきます。
神様、本当にふさわしくないものが講談に聞かれて御言葉を取り付けさせていただきます。神様、どうか記憶してくださって、今日あなたを礼拝し、あなたの言葉を聞こうと来た一人一人に神様が伝えようとしていることを忠実に伝えることができるように助けてください。そして2000年前の復活の日の朝に、マグダラのマリアをはじめとしたその弟子たちがイエス様に出会ったように、今日イエス様生きておられるあなたに出会うことができるように、一人一人に深く関わってください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今から話すことは全然その自分ができてないことを話します。いつもそうなんですけど、お前が言うかと家内なんかには言われそうな内容のことを今から話します。私の恩師がよく言っていたことで、ふさわしくないのに語るっていうこと、それこそが福音の本質、ふさわしくないのに語らせていただくというのが、それが福音だとおっしゃっていたのを思い出しながら、全然自分はできてないんですけど、そのことを神様から教えられたので、自分が語られたこととして、お分かちしたいと思います。今読んでいただいたエペソ人への手紙の11節から16節、すごく内容が濃い箇所ですけども、とっても素晴らしい聖書の箇所なので、よく味わいながら行きたいと思います。まず文脈ですけど、2章の1節から10節までで一区切りになってるんですね。神様の救いのその素晴らしさ、イエス様がしてくださった救いって一体どういうものなのかっていうことが1節から10節ですでに書かれています。簡単に言うと、罪の中に死んでいたものがキリストイエスによって生き返らされて、イエス様と一緒に生きるものに変えられたんだ、これが救いですよっていうふうにパウロはここで一つ提示しているわけですね。罪の中に死んでいた、つまり 正しいことをしたいといつも思うんだけども、でも悪に傾く私たちの心がどうしても悪い方になっていってしまう。聖書にはこういうふうにしなさいって書いてるんだけども、なかなかそれに従うことができない罪の中に敗北していた私たちがイエス様によって救われて、序説で言うと良い行い、すなわち神様の御心にかなった生き方ができるものに変えられていったっていうこと、これが救いの一つの面であるわけです。でも今日の聖書の箇所はもう一つの救いの一面を描いているわけです。例えばこう聖書ありますけども、聖書っていうのはこの面から見るとこういう形の面で見えるわけですけど、でもこっちから見るとですね、またちょっと違って見えるように、イエス様の救いもまた一節から十節と見方もできるし、ちょっと見方、同じイエス様の救いを見てるんですけども、違う視点を変えるとこういう面もあるんだっていうことが11節から語っている内容であります。どちらもイエス様の救いとは何ぞやということが描かれているわけですね。じゃあ内容に入っていきましょう。11節からご一緒に、これ10節一緒に読みましょうか。声出して3、はい。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、と書かれています。まず最初にパウロが、また聖書が今日私たちに語っているのは思い出してくださいということですね。思い出すというこの言葉は口に出してという意味があります。そして記憶するとか心に留めるとか覚えるという意味の言葉ですね。ですからここでパウロはこのこと、これから言うことをよく思い出してください、よく覚えてください、なんだったら口に出してちゃんと記憶してくださいってここで願っているわけですね。でその内容は何かっていうのが10節の途中と12節にあります。もう一回11と12、続けて声に出して一緒に読みたいと思います。パウロ、また聖書が思い出せって言ってることね、記憶しなさいよって言ってることです。3、はい。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。この手紙はエペソの教会に第一義的には書かれていますので、異邦人のクリスチャンに向けてパウロは書いているわけです。ですからここで思い出せって言われている、まず念頭に置かれているのはユダヤ人じゃなかった人たち、まあ私たち日本人もタイ人もミャンマーの人も含まれますね、パキスタンの人も含まれます。神様の約束に預かる資格のなかった者たちっていうかね、もうちょっと分かりやすく言うと、もともと神様の家族ではなかった人たちだったんだよっていうことを思い出しなさいって言ってるんです。最後19節、今日触れませんけども、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たち、ユダヤ人ですね、ユダヤ人と同じ国民であり神の家族なのですっていうのがこの文脈の最終的な結論になっていくわけですけども、つまり私たち、思い出せとパウロがここで言っているのは、私たちはもともと神様の祝福に預かる神の家族ではなかったっていうことね。神様のその契約の外にいるもの、つまりアブラハムに約束された神の祝福の外に私たちは生まれついたそのものだということです。神様とは何の関係もない、神様とは無縁の存在だったんだよということをここでパウロは言っているわけです。わかりますか？だから 純節後半にあるように、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。この望みっていうのはイエス様によって辛いことがあっても苦しいことがあってもイエス様が救ってくださるという、そういう望みを持つことができない。一番の望みは死んだ後の望みを彼らは持っていなかったということですね。私たちは持っていますけども、でも多くのこのような人たちは死後の望みを持っていないですよね。死んだ後どうなるのかっていうのがはっきりとわからない。死んだら終わりだとかね、そういう中にあるわけです。で、エペソの教会、また異邦人の人たちもまたかつてはそういう状態であった。イエス様がいない、神様がいない、神様、偶像の神はたくさんいたわけですけども、でも本当の神様を知らなかったっていうんですね。この神もない人たちっていうのはね、誠の神を知らず、キリストなく望みもない、この神様のその祝福から外れた、生まれついたものだったんだ、神の家族の外にいるもの、生まれついたものだったんだよっていうことをここで言ってるわけです。わかります？大丈夫ですかね。じゃあ13節ご一緒に、3、はい。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。これがまず一区切り、今日最初に覚えたいことですけども、しかしあなた方は生まれついては神様とは全く関係のない家系に生まれて、全くよその地の子やったんです。神様からの目線で言えば、ユダヤ人は神の家族として、神の約束の祝福の契約の中に生まれつくわけですけども、ユダヤ人以外の人たちはみんな神の家族という視点からいくと、よその地の子だったわけですね。だから、神様が、こう誕生日プレゼントあげよう言って、お父さんがあげるように神様の祝福を預かるのに、僕たちはそれを預かることはできないわけですよね。前田君も、よそんちの子に誕生日プレゼントあげないですよね。やっぱ、学とか、海軍とか、我が子にあげるわけです。みんなそうだと思いますけどね。こういうふうに、そしてその相続財産もよそんちの子にあげるわけにはいかないわけですよね。みんな自分の子に、子孫にあげていくわけですよ。だけど13節で、そのように以前は遠く離れていたあなた方も、今ではイエス様の中にあることにより、キリストの血によって、つまりイエス様の十字架によって罪が許されて、神様との関係を回復したので、イスラエルの人たちと同じようにあなた方は神の子供とされたんだと、ここで言ってるわけです。そのことをよく覚えていなさい、思い出しなさいってパウロは11節から書き始めるわけです。なんとなく分かりましたかね。11節から13節に書いてある内容、神の家族の外にいた者たち、神様とは全く関係のない人生を歩んでいた私たち、神様の祝福に預かることのできなかった者たちが、イエス様によって神の子供、神の家族、つまり神様の祝福に預かるものにされたんだよということ、そのことをよく思い出しなさい、覚えていなさいって言ってるんです。皆さんはそのことをよく思い出しているでしょうか、ね、今日ここから私がまず最初に教えられた神様からのこうメッセージは、神様っていうお方は神様に近い人を愛しますし大事に思うんだけども、同じように神様から遠く離れていた人も神様を大事に思ってるんだということです。私たちが今礼拝している神様というのは、この教会に来てですね、こうやって神様を熱心に愛し求め礼拝し賛美する、そういう群れをもちろん愛しますけども、でも神様っていうのはここにいる人たちではなくて、遠い人、すなわちかつてのこのエペソの教会のようにですね、神様から遠く離れていた人、そういう人も神様は大事に思うっていうことです。そのことをここで書いているのではないかと思います。 遠く離れているっていうのは物理的に遠く離れている部分もあると思います。教会から全然離れている人、教会から本当に遠い人はですね、クリスチャンから遠い人、聖書の教えから本当に外れた生き方している人、ああもうあの人だけは救われないだろうって僕たちが思うような人も、イエス様の眼差しは向けられているっていうことをここから私たち覚えたいんです。もうちょっと身近な言い方すると、私たちが日常生活、職場の人間関係や、あるいは人生の中でですね、友人知人とかの中でですね、ああもうこの人だけは絶対に救われないだろうと私たちが思うような人を、神はなお救いたいと願ってるんだということです。言い方変えると、イエス様はユダヤ人だけ救われたらいいとは思ってなかったんだということです。遠く離れていたこの異邦人も神様は救いたいと思っていたように、今の私たちから遠く離れた、私たちというか教会から、あるいは聖書から、あるいは本当の神様から遠く離れている人も神様は救いたいと願っているんだということ、このことをまず覚えてほしいんです。でもう一つ覚えてほしいのは、この今こうして教会の中に来てるね、礼拝している皆さんです。で皆さんそれぞれ素晴らしい方々なんですけども、でももしかすると中には形だけ来ててですね、心が神様から遠く離れてる人がこの中にいるかもしれません。そういう人にも神様今日語ってるわけです。物理的には礼拝に来てるんだけど、心が神様から離れてる人に対して神様は、遠く離れているあなた方もキリストによって救われよ、もう一度私のところに帰りなさいって今日語っていやということ、もしね自分が神様から心は遠く離れてるなと思う人がいるなら、神様そう語っていることを忘れないでほしいんですね。イエス様はカプナウムっていう町でね、あのガリラヤのほとりの町の一つですけども、そこで伝道されたわけです。で、すごいこう祝福されて、町中の人たちがイエス様イエス様ってイエス様とこう求めてきたわけですけども、その時イエス様は祈って、その後さあ別の村だと行こうって言ったんですよ。このカプナウムの人たちだけが救われたらいいと思ってなかったんです。他の別の人たちもって言って、イエス様はすごいイエス様の必要はニーズはすごいあったんですけど、カペナウムにまだまだ必要あったんですけど、そこを退いて他のうちに行ったわけです。そしたらそこにザラートに侵された人、雷病に侵された人がいて、イエス様に救われたんですよね。またイエス様はそのイスラエルのユッカリアの地方で回ってた時に、弟子たちにさあ向こう岸へ渡ろうって言ったんです。弟子たちはそのイエス様の言葉に従ってですね、この船を出してですね、イエス様と一緒にガリラヤの向こうのゲラサ人の地に向かうわけですけども、その時大きな嵐が起こってですね、弟子たちはもう死ぬほど辛い目に遭うわけですよ。イエス様の言葉に従ったのになんかこんな嫌な思いしなあかんねやと思うような、もう本当に死ぬほどの辛い思いを彼らはするわけですけども、でもイエス様はそうやって向こう岸へ渡ろうって言ってくださったことによって、そのゲラサ人でですね、レギオンという悪霊につかれてですね、この鎖で足かせと鎖でつながれてですね、もうみんなから見捨てられたような人、もうあいつだけは救われないだろうっていう人がイエス様に救われるわけです。出会って救われていったわけですよね。そうやってイエス様は自分たちさえ良ければ良いじゃなくて、さあ他の町の人も、ユダヤ人だけじゃなくて他の民族の人にもこの救いをもたらそうって言ってくださる神様なんだ、遠く離れてる人を主もまた救いたいと願う。もちろん近くにいる人もね、ユダヤ人も救いたいと願うわけですけども、同じように遠くにいる人もイエス様は救いたい、今心が遠く離れてる人もイエス様は救いたい、また物理的に遠く離れてる人ね、あのバンクーの刑務所に私毎月行ってますけども、そこの刑務所にいて大きな犯罪を犯したあの人も、家族からも見捨てられて、世の中の人からも見捨てられて生きる望みを失っているような人たちにも主は救われた、救ってほしいって かに願って願うということ、この神様の思いをぜひ今日汲み取ってほしいなと思います。2つ目いきます。2つ目は14節と15節を学びたいと思います。14、15、これも声出して一緒に合わせか続けて読みたいと思います。14、15、いいですか。3、はい。キリストこそ私たちの平和であり、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの立法なのです。このことは2つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、非常にパウロの言葉っていうのは難しいね。何ていうかパッと読んだだけでわからない言葉が書いてますけども、ちょっとわかりやすくね、これも解説していきますね。当時ね、エルサレムの神殿には異邦人の庭って言って、異邦人の人、外国人の人、ここまでだよ、神様礼拝地にはるばるやってきて、あるいはイスラエルに住んでる在留異国人の人も神様礼拝したいと思ってやってくるわけですけども、その人たちはここまでですよ、こっからは立ち入り禁止、ユダヤ人しか入っちゃいけない、もっと言うと女性はその後ここまで、婦人の庭っていうのもあってですね、ご婦人、女の人はここまでですよ、でユダヤ人の男性はここまで入れますよ、でもっと言うとレビ人とか祭司はさらにこの中に入りますよっていうふうに、仕切りの壁、隔ての壁っていうのがあったんですね。遺跡が発掘されてですね、その壁の中に石でできた壁だったんですけど、そこに張り紙があってですね、外国人の方はこれ以上入ったら死を持ってこの罰するっていうふうに、本当に厳しい立法がですねそこに書かれていた。隔ての壁っていうのは、そういうのをパウロは意識して、この当時、神殿ありましたから、まだ、このイメージして書いたのではないかと思います。で、ここで、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方ですって言って、何を言ってるかということですけど、ちょっとね、聖書、進めていただいて 4,5 ページちょっと、10ページぐらいですかね、393ページ、第2版の方は360ページぐらいになりますけども、ちょっとめくっていただいて20ページぐらいいきますね、めくっていただいて、この最初の3章の11節ちょっと見ていただきたいんですね。同じようなことをパウロは別の表現で表現しています。コロサイ人への手紙の3章11節ちょっと読みします。そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです、でここで言っているわけです。つまり隔ての壁を打ち壊し、敵意を廃棄されて、そして二つのものを一つにしたっていうこと、これどういうことかっていうと、私たちはみんなイエス様の、ごめんなさい、神様の前には罪人だったんだっていうこと、そこにおいてはみんな同じなんだっていうこと、だから誰も神のその正しさの前には顔を上げないような、もう死刑になるべき存在だったんだっていうこと、だけどイエス様が十字架にかかってくださったことで、私たちはみんな等しく罪許されたっていうことによって一つなんだよっていうこと、だからギリシャ人だからとかユダヤ人だからとか男だからとか女だからとか奴隷とか自由人だろうか、あるいは未開人だろうか、スクティア人というのはこの野蛮な人たちだと言われていた民族ですけども、野蛮人だろうか、あるいは文明人であろうと、皆神の前には等しく罪が許された罪人に過ぎない、神の恵みに預かったということにおいてはみんな同じなんだっていうことを言ってるわけです。なかなかこれ分かりやすい例え方がないので、そのまま聖書の言葉を言ってますけども、イエス様によって救われるっていうのをキリストの体に継ぎ合わされるっていうふうに表現しますね、 教会はキリストの体でありって一章23節で言われているように、私たちが救われるということは、それはイエス様という体に私たちがつなぎ合わされるということです。で、私たちの肉体を考えてみていただくと分かるように、いろんな私たちの体には器官があるわけですよね。よく僕に使う、例えば人差し指と親指では長さが違うわけですよ。親指の方が力は強いかもしれない、でも人差し指の方がこう弱いかもしれないけど長いとかね、薬指とかあまり使わない指もあるし、小指のように弱い指もあるわけです。で、違うんだけども、でも一つに生きるわけですよ。で、これはもともとは別々だったんだけども、でもイエス様の救いに預かって、イエス様の一つの体にされることによって、もう区別はなくなったんだということ、親指が偉いとか人差し指が偉いとか、そういう区別はもうないんだということ、これがここで言うユダヤ人とかギリシャ人とか男とか女とか、そういう隔ての壁はもうなくなったんだということ。もうだからイエス様の救いの前にあっては、みんな平等だということです。みんな同じ価値があるし、みんな対等であるし、そしてみんなが一つに生きるものにされているんだということです。で、そのことを敵意を廃棄するとか平和を実現するという言い方で表現されているわけです。15節の後半、エペソの2章15節の後半には、2つのものをご自身においてっていうのは、これイエス様の十字架によってってことですね。十字架によって新しい一人の人に作り上げて、すなわちキリストを頭とする一つの体に作り上げて平和を実現したっていうこと。私たちは能力違うし、賜物も違うし、姿形見てくれも全然違いますけども、また正しい行いをしてきたか悪い行いをしてきたかっていうことも違いますけども、今までの人生の経歴は違うんですけども、でもイエス様につながれたことによって、みんな同じであるということ、そして一つとされてるんだって、ここでパウロは言っているわけです。うまく伝えることできたでしょうか。で、今日ここからね、私が二つ目に神様から教えられたことは、さっきも言いましたけど、2章の1節から10節までで一つ救いの面を語っているわけですね。罪の中に死んでいたものがキリストによって、キリストと共に生きるものに変えられたということ、これが救いの一つの面です。でも今日もう一つの面が語られているのは、それはイエス様の救いっていうのは、いいですか、よく聞いてくださいね。イエス様の救いっていうのは、私たちが個人的に救われて神様との関係が回復することだけじゃないんだよっていうことをパウロはここで語りたいんです。私たちはもちろんその面もあるんです。1節から10節も神様の救いの本当に本質的な面です。ただ恵みによって私たちは罪の中に死んでいて、ああもう俺あかんなって、もう本当に正しいことできないなって思っていた、本当に滅びゆくものだったものが、イエス様のただの恵みによって救われて、神の家族にされて、神の子供とされていくっていうのは救いの一つの大きな面なんですけども、でもそれだけじゃないんだよってここで言ってるんです。もう一つ面があるんだっていうこと、それは私たちと神様の関係が回復することだけが救いではなくて、私たちと私たち以外の人たちとの関係、すなわち横のつながりですね、縦の関係だけじゃなくて、私たち人と人との関係が回復していくこともまた神の救いなんだって言ってるんです。だから11節から22節までをパウロは書き記しているわけです。1節から10節は縦の関係の救いを描いています。個人的な救いですね。私たちが神様との関係において和解して、神と共に生きるものに変えられていくっていう救いの面を書いていますけども、10節からはそれだけじゃないっていうこと、神様が願っていること、それは私たちが神様との関係を回復することと同時に、私たちが目に見える兄弟姉妹、あるいはこの世の人たちと関係を回復していくこと、もっとはっきり
きりと言うと、神様がここで語っている願いっていうのは、あなたが今嫌だなと思っている人と和解しなさいって言ってるんです。仲良くなりなさいって。もうこの人は本当に受け入れることができないなって、もしあなたが思っている人がいるなら、今日神様は語ってます。その人と和解しなさいって。それがイエス様の救いのもう一つの面だということです。どんなにその人が自分のことを迫害し傷つけようとも、イエス様に習って、父よ彼らをお許しくださいってイエス様に祈られたように、その人のために祈るものになりなさい。救いっていうのはそういう面もあるんだということです。神様との縦の関係が回復することと同時に、このイエス様の十字架の救いっていうのは、私たちの横の関係を回復するものでもあるんだということをパウロはここで言っているんです。つまり、もし今自分の中で、この人とは仲良くできないとかね、この人はどうしても許すことができないとか、受け入れることができないとか思っている人がいるなら、神様は語っています。それじゃいけないって、和解しなさいって、自分から行動しなさい、自分からその人との関係を回復するように一歩踏み出しなさい。自分と仲のいい、例えばこの場合ユダヤ人クリスチャンがいたとします。ユダヤ人クリスチャンは異邦人のクリスチャン、エペソの教会の人たち嫌だった、お前なんか教会来るなって思ってた、だから自分たちユダヤ人気の合う仲間だけで教会生活やっていきたい、違う種類の人たちはクリスチャンかもしれないけど別々で会いましょう、別の教会に行ってください、エペソの人たち、エペソの人たちで自分たちはギリシャ人という誇りがある、文明人だという誇りもある、ユダヤ人はちょっと高ぶって人を見下げるから、あいつは嫌だな、嫌なやつだな、あんなやつらほっとこう、自分たちだけで教会生活、信仰生活やっていこう、別々に神様との関係を歩んでいこうっていう、そういう信仰生活をするなって言ってるんです。自分がどうしても嫌だなって今まで敵対していたわけです。異邦人とユダヤ人っていうのは隔ての壁があったんです。でもキリストはそれを取り去ったということを本当に信じるなら、気の合う仲間同士での信仰生活で終わってはならないということです。自分と合わない人と一緒に歩みなさいということです。今日の聖書の箇所に何回も繰り返されているのは、二つのものを一つにするという言葉ですね。14節、二つのものを一つにし、15節の後半には、二つのものをご自身において新しい一人の人に、16節では両者を一つの体として、二つっていうのは、これは仲のいい二つではなくて、敵対する二つ、異邦人とユダヤ人というのは、すなわち私たちにとってはどうしても人と馬が合わないなと思う人、ね、向こうもそう思ってるかもしれませんけど、そういう人と一つになれって言ってるんです。それが救いなんだということです。逆の厳しい言い方をしますと、イエス様を信じて救われているのにもかかわらず、一向に和解に努めようとしない、平和の実現に努めようとしない、自分の嫌な人と一緒に歩もうとしないならば、その人は神様の救いを本当には分かっていないということです。イエス様の救いというのは、神様と個人的に関係が回復することには終わらないんだということです。必ず他者との和解がそこに生み出されていく、これがキリストの救いです。もう一つの面だということです。よろしいでしょうか。これがこの14節15節を通して、今回私が教えられたことであります。ちょっと適用としてもう一つここで話しておくと、今ちょっと個人的な関係に終始しましたけども、第二次世界大戦、これこのコメンタリー仲介書に書いてあったことなんですけど、第二次世界大戦の時にですね、教会は、特にドイツの教会はユダヤ人をこの迫害することに賛成したんですね。なぜならユダヤ人はキリストを迫害してキリストを殺したから、あのユダヤ人たちをこの抹殺することは、これは神様の御心だって思って、教会はそのことに賛成したわけです。まあ、積極的に加担しなくても黙認したわけですね。また2001年の9月11日にアメリカで同時多発テロが行われた時にですね、私たちキリストの教会はそのやられた
ことに対してやり返すことを賛成したわけですよね。アメリカの多くの福音的な教会はこれは神の戦い聖戦だと言ってイラクに、またアフガニスタンに爆弾を落とすこと、それを賛成したんです。その流れの中に今も私たちいますね。そのような私たちに対して神様が語っているわけです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、この二つっていうのは仲がいい二つではないんです。仲の悪い二つですね。すなわち、キリスト教徒とイスラム教徒っていう文脈で読むことができるだろうし、あるいは日本とある北朝鮮の人たちと読むこともできるでしょうし、まあ個人的な環境にも置き換えることができるわけですけども、今日私たち教会に語られていることは、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。キリストは敵意を助長する方ではないんです。廃棄された方なんです。ですから私たちキリストの教会はどんなに迫害を受けても攻撃を受けてもやり返してはならないということです。やられたらやり返すっていうね、それが正義のように思いますけども、それはキリストの教会がすべきことではないっていうことも適用としてね覚えたいんです。私たちは国家あるいは家族あるいはその会社いろんなグループに属しているわけですけども、何よりもまず神の民、神の家族としてこの聖書の御言葉の価値観に立って行動していかなくてはならない。だからどんなに迫害を受けてもその人のために祈るべきだし、どんなに、その悪い、テロを起こすねイスラム教徒の過激派の一部の人ですけども、そういう人がいようとも、その人に対して敵意を抱くのはそれは御心ではないということです。その人たちが救われるように祈るべきであるということも適用の一つとしてね覚えたいと思います。最後もう一つだけ16節覚えて終わります。16節も声に出して一緒に読みたいと思います。16節よろしいですか。3はい、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。今日ね、本当に私が教えられた一番の御言葉はこの最後の言葉、敵意は十字架によって葬り去られたっていうこの言葉であります。そのことを今日ぜひ伝えますね。この敵意というのはどういう意味かっていうと、文脈から考えるとここの敵意っていうのは15節の敵意とはちょっと違う意味があってですね、これは神の前に罪を犯して神様を裏切って神様の信頼を裏切って罪を犯す私たち人間に対する神の敵意です。ユダヤ人と違法人の敵意とかね、私たち横の関係の敵意のことじゃなくて、私たちと神様との間にある敵意です。これは十字架によって葬り去られましたと今日神様は語っています。いいですか。神様は今私たちが持っている罪、心の中に持っている罪、あるいは一週間の間に犯したであろう罪をよくご存知です。でもし自分に罪があるなって思って今日礼拝に来た方はこの言葉を信じてほしいんです。自分には罪がないと思っている人はこの言葉は語られてないかもしれませんけども、自分には罪があるなって咎めを感じている人はこの言葉を神様語っています。あなたのその罪を私はもう許したよ、敵意は十字架によって葬り去られた、すなわちイエス様が代わりにその敵意、神が私たちの持つ敵意を代わりに十字架で受けてくださったので、私たちは神の敵意をもう受けることはないよ、神様の敵意はもうなくなったよ、あなたのことをもう許してるよって神様言っています。無条件で言っています。十字架によってっていうのはそういうことですね。私たちが今持っている罪もしあるならば、また先週1週間の間に犯した罪があるならば、僕いっぱいあるんですけども、そういう罪があるならば主は必 語ります。あなたの罪はもうないよ、敵意はもうないよ、私はあなたの罪を全部許したよって今日神様は語ってくれているということをぜひ信じてほしい、受け止めてほしいと思います。そしてもう一つ重要なことを言いますと、この神様の許しですね、この敵意は十字架によって取り去られました、葬り去られましたよっていうこの許しを本当に聞く人だけが本当の横のつながりにおいての和解を成し得ていくことができるんだということです。順番があるんです。横の関係を回復したら神様との関係が回復するのではなくて、縦の関係すなわち神様との関係が和解していくときに、私たちは平和を作り出すものに変えられていくんです。自分が許されたことをわからない限り他の人を許すことは私たちできないんです。だから私たちはまず十字架、イエス様の十字架によって我が罪が許されたんだというところにいつも立ち返らないと、私たちは教会でさえましてや世の中社会に出ていけばどうしても敵意を持って人を見てしまう。だから私たちはいつもイエス様の十字架に帰らなきゃいけない。もし今ね心の中に敵意があるならば、あの人のこと嫌だなって苦々しい、もし重い感情に困っているならば、イエス様の十字架のところにまず行ってください。イエス様が許してるよって言ってるこの敵意は十字架によって葬り去られたっていうこの言葉を自分の言葉として聞いてほしいんです。それがない限り他の人を許すことできないし、和解することはできないからです。順番があるんですね。まず神様と和解するんです。その人だけが本当に他の人と和解することができるようになっていくということ、ね、許しを経験したほど人は他の人を許すことができるようになっていきます。でも許しが分からなければ分からないほど他の人も許すことができない、受け入れることができないということですね。敵は十字架によって葬り去られましたって今日は聖書に書いています。この敵、2つの意味がありますね。一つは私たちユダヤ人と異邦人のような私たち人間同士の敵、そしてもう一つはご自分の肉において神と私たちの間にあった敵意も神様は葬ってくださった。まずこの神様との和解を受け取ってください。そうするとき私たちは本当に他の人と和解することができる、まあ、すぐにできないかもしれませんけどね、でもその一歩を踏み出すことができると思います。だからまず主を本当に和解してください。イエス様の許しに本当に立ち返ってください。自分でどうしても人を許すことができないっていう思いに今もし駆られているならば、その人はまずイエス様の許しをまだ自分は分かってないんだということに気づいてほしいんです。で、神様との関係を回復することをまず求めてほしいと思います。一言お祈りします。神様、私たちはイエス様によって罪が許されて、十字架の恵みによって神の子供とされ、神の家族とされ、そして本当にあなたによって永遠の命をいただいているものとされてましたけども、でも私たち教会はそれでも争いをしたり敵意を抱いたり分裂したり攻撃したり、あるいはキリスト教徒以外の人たちを本当に悪く思ったり、あるいはその人たちが弱のを賛成したりするようなものをなお持っているものです。どうか主よ、キリストこそ私たちの平和です。どうか私たちのこの肉の力ではなくてイエス様のその力によって、まず私たちが神様との関係を回復することができるように、神様がどれだけ許してくださっているかを知ることができるように、そして私たちが今現実に目の前に置かれているいろんな人間関係の中にあって 本当に和解を、そして平和を生み出していくものと私たちをならしてください。そしてあんな仲の悪かった二人があんなに仲良くなったというその姿を見て、神様、世の人たちがこの教会を通し、私たちを通し、イエス様を崇めるようになっていくように用いてください。神様が愛してやまないお一人お一人です。神様愛すというゆえに今日こうして礼拝に集っている一人一人です。主よ、あなたが見捨てられるはずがありませんから、どうかここに集いし、一人一人をあなたが等しく愛し、等しく関わってくださり、新しい一週間和解の使者として神様豊かに用いてくださるように心からお願いをいたします。まずその一人一人の心の中にもしあるなら、その敵意をあなたが取り去ってください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。